瀬恵子のスマートニュース。7時になりました。岩瀬恵子のスマートニュース1422ラジオ日本がお送りしています。それではここで7時のラジオ日本ニュースです。報道制作部磯部恵美アナウンサー、お願いします。
はい、お伝えします。全米の新聞社が16日メディアへの攻撃を続けるアメリカトランプ大統領に抗議し、報道の自由を訴える社説を一斉に掲載しました。トランプ大統領はこれまで自らに批判的なメディアを国民の敵などと呼び、演説やツイッターで繰り返し攻撃してきました。これに対抗し、全米の新聞社やニュースサイトは16日一斉に報道の自由を訴える社説を掲載、およそ350社が賛同したということです。今回の行動を呼びかけた地方紙ボストングローブは、ジャーナリストは敵ではないとし、報道機関への攻撃は危険な結果をもたらすと指摘しています。一方のトランプ大統領はツイッターで反撃、メディアが伝えることは大部分がフェイクニュースだと一歩も引かない構えを示しています。大阪市の吉村博文市長は昨日、今年4月に行われた全国学力テストの結果が20の政令市の中で2年連続最下位だったとし、来年度も最下位だった場合、自身の来年夏のボーナスを全額返上する考えを明らかにしました。テストの政令市別の結果は昨年度から公表され、大阪市は小中学校ともに全教科を合わせた平均正答率、回答が正しかった割合が2年連続で最も低い結果となりました。吉村市長はこれを受け、来年度以降のテストの結果を教員の人事評価やボーナスに反映させる制度を検討すると発表していました。昨日の記者会見では、人事評価に厳しいものを求めるならば私自身も責任を示さなければならないと説明しました。吉村市長の今年夏のボーナスはおよそ237万円で、来年夏のボーナスを返上する場合はどこかに寄付することになるだろうと述べました。以上、ラジオ日本ニュースは読売新聞社と NNN 配信のニュースからお伝えしました。続いて天気予報は、生活密着型アミューズメントパチンコ吉兆の提供でお送りします。今日の関東南部は高気圧に覆われ、おおむね晴れる見込みです。降水確率は各地終日 10% 以下です。日中の予想最高気温は各地30度から31度と見込まれています。昨日と同じくらいかやや低くなりそうです。現在出ている注意報です。関東南部の広い範囲に強風注意報、沿岸部に波浪注意報が出ています。広い範囲で強い風に注意が必要です。続いて台風情報です。台風第19号は小笠原近海を1時間におよそ30キロの速さで北へ進んでいます。中心の気圧は990ヘクトパスカル。今後発達しながら北上し、週明けに日本列島に近づく恐れが出てきました。今後の台風の動きに注意が必要です。
パチンコ吉兆です。暑い夏、一人で涼むよりみんなで涼めばエコですよね。さあ、みんな一緒にパチンコ吉兆で涼みましょう。パチンコ吉兆でクールシェア。
パチンコ行くならパチンコ吉兆。
以上、天気予報は生活密着型アミューズメントパチンコ吉兆の提供でお送りしました。お聞きの放送は1422ラジオ日本です。
ラジオ日本ニュースと天気予報、報道制作部磯部恵美アナウンサーでした。 続いて1422ラジオ日本交通情報です。水村さんお願いします。
はい、お伝えします。神奈川県内の圏央道の内回りが事故のため渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎方面に向かう内回りは相模原相川インターと圏央厚木インターの間にある上越第一トンネル付近で事故のため3キロ渋滞しています。東名高速道路上りは東京料金所から首都高速3号線の用賀料金所にかけて合わせて8キロの渋滞。中央道の上りは三鷹付近で3キロ半渋滞しています。東京外環道の大泉方面に向かう内回りは草加インター付近で2キロ半と川口東インターで3キロ。反対の外回りは草加インター付近で3キロ半の渋滞。千葉県の京葉道路は特に上りの花輪インター付近で3キロ渋滞しています。首都高速道路は横羽線の上りの大師ジャンクション付近でトラック同士の事故のため断続的に3キロ渋滞しています。日本道路交通情報センターでした。
水村さんありがとうございました。次の交通情報は7時36分ごろお伝えします。1422ラジオ日本、岩瀬恵子のスマートニュース。時刻は7時6分になりました。続いてはスポーツニュース、金曜日の担当は川口さとみさんです。おはようございます。
おはようございます。連日高校野球、甲子園で盛り上がっていますが、はい、昨日のレジェンド始球式では、はい、坂東英二さんが登場したということなんですよ。よかった。
ゆで卵じゃなくてちゃんとね、
ボールを投げてましたね。
当たり前ですよ。失礼ですよね。こんなこと言っちゃね。はい。はい、よかったです。
ストライクを投げるつもりだったのに、はい、うん、残念と、まあね、バンバンとしてしまったそうなんですけど ね、
はい、もう78歳ね、
はい、
う
ん、お元気で、
そうそう、ね、よかった、
はいはい、そして昨日は大阪桐蔭がベスト8に進出しましたので、はいはい、強いのね、まずは、はい、その試合結果からお伝えします、はい、夏の甲子園100回大会は昨日3回戦が行われました。北大阪の大阪桐蔭対富山の高岡商業は3対1で大阪桐蔭がベスト8入りを決めました。1点を追う3回、中川の2点タイムリーツーベースで逆転すると、6回には山田のタイムリーツーベースで点を加えました。横川、柿木の継投で逃げ切りました。高岡商業は2回に1点を先制しましたが、好投した先発の山田を打線が援護できませんでした。愛媛の済美対高知の高知商業は3対1で済美が接戦を制してベスト8入りしました。5回足谷のレフト前タイムリーで均衡を破り、7回は中井のタイムリーツーベースなどで2点を加えました。先発の山口は要所を締め1失点完投です。高知商業は1回戦2回戦で2桁得点の打線が振るわず、7回に北大のタイムリーで1点を返すのがやっとでした。南埼玉の浦和学院対東東京の二松学舎大附属は6対0で浦和学院がベスト8入りを果たしました。3回仲前と矢野の連打で2点を先行しました。5回にも矢野のタイムリーと相手のエラーで3点を加えるなど、小刻みに点を加え突き放しました。先発の渡辺が完封しています。東兵庫の報徳学園対西愛知の愛工大名電は7対2で報徳学園が8年ぶりのベスト8進出です。1点を3回ワイルドピッチと押し出しフォアボール、堀尾の2点タイムリーで4点を奪って逆転すると、5回にも羽渕のタイムリーツーベースなどで3点を追加しました。続いて昨日のプロ野球6試合の結果です。セリーグです。神宮球場で行われたヤクルト対巨人はヤクルトが7対0で快勝しました。ヤクルトは初回に雄平の2点タイムリーで先制し、4回にも3本のタイムリーで点を加えました。原はプロ初完封を飾り、自身3連勝の4勝目です。名古屋ドームで行われた中日対 DeNA は中日が14安打を放ち11対5で大勝です。中日は平田が初回先頭バッターホームランなどでサイクルヒットを達成しました。先発の松坂は6回3失点で5勝目を挙げました。 DeNA はピッチャー陣が負傷でした。京セラドーム大阪で行われた阪神対広島は阪神が広島を3対2で下し、4カード連続勝ち越しです。阪神は追いつかれた直後の8回代打大山がタイムリーを放ちました。能見はプロ初セーブです。広島は終盤粘りましたが、優勝へのマジックは32のままです。パリーグです。札幌ドームで行われた日本ハム対ロッテはロッテが6対2で日本ハムに逆転勝ちです。 ロッテは2点を追う3回、平沢と藤岡の連続タイムリーなどで4点を奪い逃げ切りました。ドヒンはプロ初勝利です。ヤフオクドームで行われたソフトバンク対楽天は楽天が3対2で接戦を制しました。楽天は6回に銀次のタイムリーなどで2点を奪って逆転、継投で反撃をかわしました。藤平が8回途中2失点で3勝目を挙げています。メットライフドームで行われた西武対オリックスは1対1で引き分けました。オリックスは1回中島のツーベースで先制しました。西武は8回に山川のソロで追いつきましたが、その後は両チームのリリーフ陣が踏ん張り共に譲らず引き分けに終わりました。続いてアメリカ大リーグです。エンゼルスの大谷はパドレス戦で9回に代打で出場し空振り三振でした。エンゼルスは3対2で競り勝ち3連勝です。続いてサッカー J リーグの話題です。 J1 FC 東京のミッドフィルダー久保建英が J1 横浜 F マリノスに期限付き移籍し、昨日から練習に合流しました。移籍期間は今年12月31日までです。背番号は FC 東京時代と同じ15に決まりました。続いてボクシングです。国際ボクシング連盟スーパーバンタム級タイトルマッチ12回戦が昨日東京後楽園ホールで行われ、チャンピオンの岩佐亮介はスーパーバンタム級1位のアイルランド TJ ドヘニーに3対0の判定で敗れ2度目の防衛に失敗しました。続いてアジア大会の結果です。ジャカルタアジア大会は昨日サッカー男子の1次リーグが行われ、21歳以下代表で臨んでいる D 組の日本はパキスタンを4対0で下して2連勝としました。最後に錦織2回戦敗退です。テニスのウエスタン&サザンオープンは昨日アメリカシンシナティで行われ、男子シングルス2回戦で世界ランキング23位の錦織圭は世界151位のスイスのスターワーリンカに 4-6、4-6 で敗れました。以上スポーツニュースをお伝えしました。
はい、ずいぶんたくさんニュースがありましたね。
そうなんですよ。錦織圭選手、次の試合は4大大会最終戦の全米オープンということです。ね、
ちょっと調子あんまり良くないのかな、心配ですが、はい、さてさて高校野球、
はい、なんといっても高校野球ですよね、うん、まあ昨日は3回戦4試合が行われたわけなんですけれども、はい、大阪桐蔭、うん、富山の高岡商業に3対1で最終的には勝ちましたが、
うん、結構ね大変な試合でしたね。
そうなんですよ、高岡商業の山田投手に苦しめられたというふうに話してましたね、うんうん、はい、山田くんには高岡商業のエースのプライドを感じましたと大阪桐蔭の西谷監督も話してます、
ね、11奪三振、ね、そうなんですよ、すごいですね、
はい、で大阪桐蔭といえば、うん、まあ、去年と一緒やなと、9回の2アウト2塁の場面で、はい、まあ、場面も点差も違ったんですが、あとワンアウトと迫りながらも、うん、サヨナラ負けした昨年夏の3回戦が大阪桐蔭ナインの頭をよぎったと、まあ、そこで先発今大会初登板のサウスポー横川投手、うん、はい、まあ、この投手を先発させたことが、まあ、今回の勝因だったと、まあ、変えたら今日勝っても価値がないというふうに監督が判断して、うん、まあ、使ったということなんですよね。
しかし、はい、大阪桐蔭はピッチャーもたくさんいてすごいですね。
はい、もうやるべきことはやった、うん、2勝してチームとして得られたものは大きいと、まあ、この昨日投げた横川投手話してるんですけれども、うん、はい、まあ、大阪桐蔭には、まあ、ネオ選手とかね、はい、バッターの方でもかなり
二刀流だっけ、ネオ選手がね、
はい、いるんですけれども、まあ、そういった選手だけじゃないよというところも見せたかったかという、うん、
ね、昨日この試合とは全く関係ないけど、はい、東京二松学舎がね、はい、負けてしまって、まあ、関東同士だから浦和は残ったけれども、でもね、そう、その浦和学院と大阪桐蔭、はい、次は当たるんですよね。
そうなんですね。はい。はい、そして、うん、大阪桐蔭といえば、大阪桐蔭出身の中日平田選手、昨日サイクルヒットを達成しまして、まあ、プロ野球68人目ということなんですが、うん、まあ、大阪桐蔭の試合を試合前に見ていたと、うん、かなり力になっている。
やっぱりね、今の時期、プロ野球選手たちもみんな高校野球見て、自分の高校時代とか思い出して、なんかすごくピュアな気持ちで頑張れるんじゃないですかね。
もう優勝してほしいなというふうに平田選手も言ってましたし、同じチームメイトの昨日は中日は松坂投手が先発しましたが、うん、松坂投手も、まあ、横浜高校出身ですが、5勝目を挙げて、うん、はい、さらには、まあ、DeNA の方もね、荒波石川筒香倉本と横浜高校出身の選手をスタメンで並べたということで、高校野球のね、熱がプロ野球の方にも来ていると。
昨日プロ野球見たかどうかわかんないけど、はい、横浜高校の後輩たちが今日やるんですね。はい、今日第2試合登場します。 秋田金足農業だから、はい、吉田投手をどう攻略していくのか、このあたりも見どころですね。
注目です。
はい、スポーツニュースは川口さとみさんが伝えてくれました。川口さんには8時8分ごろまたスポーツニュースを伝えてもらいます。時刻は7時15分です。
最近どこにも出かけずテレビばかり見てる、乗ってた自転車も置きっぱなしとか、もしかすると腰とか膝の痛みをかばい続けて億劫になってませんか？もっと楽しみましょうよ。ぜひ再春館製薬所の通算等をお試しください。5つの生薬があなたの腰や膝の痛みなどを徐々に和らげてくれます。お問い合わせは 0120-305-305 再春館製薬所まで。通算等は指定第2類医薬品、薬剤師登録販売者にご相談の上、使用上の注意をよく読んでお使いください。
あなたも家も年取ったね。
苦難は向こうに、
雨漏りが心配だわ。
苦難は向こうに、
人の話聞いてる。
だから相談先教えてるだろ。
住まいの悩みはフリーダイヤル 0120-978-652。 苦難は向こうに、市民住まい向上委員会。
岩瀬恵子のスマートニュース。時刻は7時16分です。ここでラジオ日本通勤情報、 JR 東日本の村上さん、お願いします。
おはようございます。山手線は渋谷駅で不審物の処理を行ったため、内外回り電車に遅れが出ています。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本からお伝えしました。
村上さん、ありがとうございました。続いて羽田フライトインフォメーションです。日本空港ビルの鈴木さん、お願いします。
はい、おはようございます。今朝は ANA の便で機材の都合により一部欠航がございます。大分行き8時15分発、宮崎行き9時45分発と17時40分発、関西空港行き13時15分発です。その他の国内線各路線はすべて通常通り運行の予定です。ここで皆様にお願いいたします。夏休み期間中、羽田空港の駐車場は国内線国際線ともに大変混雑いたします。電車またはバスなどの公共の交通機関をご利用ください。なお、本日の詳しい予約状況はご利用航空会社の予約センターへお問い合わせください。 ANA は 03-6741-8800、 日本航空は 03-5460-0522 です。以上、羽田のインフォメーションセンターからお伝えしました。
鈴木さん、ありがとうございました。以上、ラジオ日本通勤情報でした。岩瀬恵子のスマートニュース。時刻は7時18分です。続いてはスマートニュース特集パート1。今朝は八重洲形成外科美容皮膚科院長の原佳也さんにお越しいただきました。おはようございます。はじめまして。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
原佳也さん。
はい。
ファーストネーム佳也さんってひらがなですけど、珍しい。はいはいはい、ですね。
漢字があるんですけども。漢字があるけれども。ちょっと難しいので。
難しい
のかな。で。
あ、そうなんです。
使っております。
もうお仕事の時には原佳也さんと、はい、原先生でございますけれども。はい、東京女子医大をご卒業して、はい、スタンフォード大学。
はい。これは夫がスタンフォードの MBA に行っている時についていきました
。そうなんですか。はい、ははは。スタンフォードで形成外科、また。
もともとですね、女子、東京女子医大の形成外科に入局しまして、うん、はい、スタンフォード大学に本当に一部短期間に行っていただけです。
そうなんですか。はい。そして、戻ってきてから、東京女子医大の、はい、東の医療センターですか、はい、東医療センター、はい、そして形成外科学教室の助教を経て現在のクリニックを開業と。
はい、そうです。
今は、八重洲ということは東京駅八重洲口にあるんですか。
駅からすぐ2分ぐらいのところで。
あ、そうなんですか。
はい、やっております。
医学部に入って、はい、まあ、いろいろな科があるわけですけれども、はい、この形成外科をに進んだきっかけって何だったんですか。
はい、 大きく3つ理由があります、はい、1つ目は、大体普通の診療科って言いますと、病気を治すっていうところが重点的な目的で、その後のことっていうのはあまり関与しないことが多いんですが、はい、形成外科は病気を治すというところもありますが、その後の元気になった人たちの生活の質を上げるようなところに関与するっていうのが、唯一科として存在してるんですね、
はい、
なのでまあそれがね、
いわゆるクオリティオブライフ。
そうなんです。QOL を上げるっていうところですね。あと二つ目はですね、その、治療の満足度が、病気が治るかどうかっていうところだけでなくてですね、まあ、センスとか感覚とか美的感覚、はい、そういったものが意外と関わってくるかなんですね。はいはい、まあ、外科なので、どうしても男性医師にあまりかなわないと言いますか、やっぱり普通の外科だと、男性の先生で経験の豊富な方に手術してもらいたいっていう患者さんが多いと思いますが、はいはい、形成外科に関しては、その自分なりの、センス、感覚を磨くことで、はい、女性医師である私にも、その男性医師と対等に、その、症例を積むことができるんじゃないかなと。
まあ、お客様じゃないか。患者さん側が圧倒的にやっぱり女性が多いんでしょ、
は
い、そうでも
ない。そんな、美容医療になりますと、女性が比較的多いですが、形成外科自体は男女問わず、もう老若男女問わずいらっしゃいます。
ああ、そうなんですか。
はい。まあ、その、例えば、目元の手術の眼瞼下垂っていうような手術があるんですが、そういった手術ですと、もう本当にもう見た目に直結しますよね。そうなりますと、おじいさん先生じゃなくて、若い先生で自分と似たような感覚の先生にやってもらいたいとか、女性だと、こういうふうにデザインをしっかり綺麗にしてくれる先生にやってもらいたいっていうような、
今難しい眼瞼下垂って言葉が出てきたんですけど、はい、これいわゆる、はい、こう目を二重まぶたにしようとかそういう手術、
眼瞼下垂っていうのは病気の名前なんですね、目が開きにくい、年とともに目が開きにくくなってきてっていうような、ね、は
い、私の知り合いの、まあ、お友達のお父さんとか、こうだんだんまぶたがこうボーンって感
じ、そうなんです、
視界が視野が、はい、すごく狭くなってきた感じで、ちょっとこれを見えるようにしたいっていう方が受ける手術ですね。
そうですね。
ほうほうほうほう。あ、それもやっぱおじいちゃん先生よりは若い女性の、
おじいちゃん先生にやってもらいたいという方はもちろんいらっしゃるんですが、まあ、同じような感覚で、こう見た目こういうふうになりたいっていうところを理解して、細かい、
ここに女性のセンスを求める患者さんもいらっしゃると。
はい。
はい。これが二つ目だ。
はい。はい。三つ目はですね、私美容医療を今やってるんですけれども、その美容医療っていうのを将来、今やっていくために、患者さん目線で考えたときに、どんな先生に美容医療を受けたいかなと思ったときにですね、しっかりその基礎的な技術がある先生に受けたいと思いました。で、その今、現状で日本では、美容医療のトレーニング施設みたいのはないんですね。なので、美容医療をやる先生っていうのは、もう自分で勝手に美容外科ですよって名乗ってる先生か、大体形成外科上がりの先生が多いんですね。で、形成外科で私専門医を取ったんですが、基本的なそのスキルみたいなものは全て学んでおりますので、より安心な医療が提供できるというところで形成外科を、その美容医療を今後やっていく上でベースとして形成外科を学びたいっていうのが、
これ意外に分かりにくいのは、はい、美容医療ってのは皮膚科ではないんですね。
あ、美容医療はですね、皮膚科の領域と外科的な領域二つあります、
はいはい。
皮膚科的な領域はもちろん皮膚科の先生もたくさんいらっしゃいますが、例えばヒアルロン酸の注入とか、はいはい、そういったものって、
ボトックスとか、
そうです、そういうのって血管の走行、血管がどこにあるかとか、筋肉がどこにあるかっていうの、皮膚のその下のところを知らないと危ないんですよね。で、皮膚科の先生と皮膚表面比較的見られる方が多いです。で、形成外科ですと体中どこでも切ったりしますので、まあそういったところに他の科の先生よりは詳しくなれるというか、まあそっちの専門になれるというところで、形成外科を選びました。
そうですか。はい、もうね、こう、形成外科ってとか美容皮膚科って聞くと、もう途端に私なども興味が上がっていくんですけれども、
はい、
まあ、今日はいろいろなお話を伺っていこうと思いますが、そうか。じゃあ、美容皮膚科の院長でもあるわけでしょ？
はい、そうです。私、形成外科をベースに、はい、さらにレーザーを、サブスペシャリティって言いまして、さらにレーザーを学んでですね、レーザー専門医と指導医っていうのを取ったんですが、形成外科の領域の中で、あざの治療ですとか、そういったことをレーザーでやっていきます。
やけどの治療とか。
そうですね。 で、なので美容皮膚科の領域っていうのは、その、はい、それこそレーザーを使ったような治療が主流になってきますので、美容皮膚科、そして今美容外科は標榜してないんですけれども、はい、まあ外科系のことは、例えばさっき言った目元の手術など含めて、
うん、鼻を高くするとか目を二重にするとかそういうのも含めて、
鼻を高くするっていうのはやってないんですけど、うん、基本的に形成外科の領域の保険の手術を手術では大体やってます。
ああ、そうなんですか、はい、じゃあいろいろこう、そうなんですか。
なかなかちょっとね、形成外科っていう言葉自体、うん、一般にはあまり知られてないので、
そう、これよくね、美容整形って言っちゃう人がいるけど、うん、形成って言ってなんか火傷のなんかを治すとか、はい、そういうことがあって聞いたこと、
はい、大きな手術だと、乳がんで胸が亡くなった方、うん、はいはい、そういった方のお胸をもう一度作ったりするような科ですね、はいはい、大きな手術ですと、うん、その例えば乳がんの再建っていうんですね、再建ですね、はいはい、あとは舌舌がん、口の中のがんとか、とどこでもがんとかで組織がなくなってしまったところを、新しく作るっていう、はい、組織作って患者さんが今後生きていきやすくするっていうのが我々形成外科医の仕事です、はい、あとは傷跡を治すっていうのも、はい、我々の仕事なので、お怪我された方、うん、特に若い女性で顔を怪我された方とかは形成外科を、はいはい、示していらしていただく方が多いですね。骨折とかを見る整形外科とちょっと違うっていうのが、
全然違うんですよね。
そうなんですね。
だけどこうあまりに言葉っていうか響きが似ているので、整形と
形成ね、そうですよね、分かんなくなりますね。
整形って形を整える方が、いわゆる骨折っちゃいました、ね、スポーツやって何とかしちゃいました、はい、腰痛いです、転んでっていう時はそっちに行って、はい、形をなす方が、はい、いわゆる
体表、まあ、皮膚科の外科版だと思っていただくと分かりやすいですね。
皮膚科の外科版ね。
運動には関することはしない。うん、骨がどうのこうのとか、うん、筋肉がどうのこうのっていうことは基本的にしないです。で、形成外科で扱う骨折は、顔の骨折を扱うんですね。うん、顔が、骨が折れてしまった、交通事故で顔が折れてしまった方とかの手術は形成外科が担当することが多いです。
ああ、そうなんですか。
本当に形成外科は診療科として新しいので、はい、いろんな科がやっていなかった、ニッチなところをですね、いろいろカバーしているような科になります。
なので、なんとなくイメージは女性がバッと行くってイメージだけど、そうでもないんだということなんですね。
そうなんですね。形成外科っていうのは、もう傷を治したり、もう本当に幅広く、なかなか患者さん自体が形成外科に行こうと思うことはないと思いますが、大きな病院に行った時に、あなたは形成外科に行くといいですよっていうことで紹介されたりする方が多いと思います。でも世の中にはあんまり形成外科って存在しない、クリニックとかのレベルではそんなに整形外科ほど多くないです。でも、怪我をした時とか、顔の怪我、擦り傷、なんでもちょっとした体の皮膚表面のトラブルに関しては形成外科対応してますので、
まあ、そうですね、ちょっと形成外科を周知する活動、
そうですよね、もうちょっとした方がいいですよね。
でも私もなんだか目の下にプツッとしたものが出てきた時に、うんうんうん、それを多分言ったのが、はい、形成外科でしょうね。
はい、そうですね。CO2 レーザーっていう表面を焼くようなレーザーでさっと焼くと綺麗に治ると思います。それも形成外科で。
なんかプツっていうね。
そうです。
ああ、じゃあそれはきっと形成だったんですね。
はい、そうですね。
ああ、ということがようやく分かってきたんですけれども。
難しいですね。
いやいや、でも今日はね、でも、まあ、皮膚科の外科版っていう、はい、すごく分かりやすい説明があったんですが、でも美容皮膚科をなさっているということで、はい、女性だけじゃなくて男性のいろいろな皮膚の肌のお悩みも聞いてくださるんですよね。
はい、もちろんです。はい、保険診療やってますので、はい、まず、トラブルがありましたらぜひ来ていただけたらなと、はい、
でも普通にシミを、
もちろんシミの治療も
なくしたいとかそういうのもね、やってくださるということで、はい、きっと質問もあるんじゃないかと思ってすでにもう来てはいるんですけれども、質問ある方、ファックスの方は東京 03-3582-1422、メールの方は s@jorf.co.jp まで、後半、42分頃からパート2が始まりますので、ここで、八重洲形成外科美容皮膚科院長の原佳也先生にお話また伺っていきたいと思いますので、後半もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。時刻は7時29分です。
大胆に前へ、横浜トヨペットのアルファード。そのダイナミックな存在感と贅を極めたエクステリア、そしてより安全性が向上した次世代の安全安心パッケージを全車標準装備、トヨタの最高級ミニバンアルファード、お近くの横浜トヨペットで。
ポポポポ、知れ買い物ポシレ、ポポポ
司令、日テレならではの良い品をお買い得価格でご紹介します。8月は夏のお悩みを解決する商品が満載。気になる汗の匂いと紫外線対策に希少なローズオイルを使ったコスメセット、背中とお腹のお肉をすっきり見せるハラヘコ X ブラキャミ、汗や皮脂によるメイク崩れを防ぐパーフェクトフィットファンデーション、日テレポシで毎週月曜から木曜朝11時15分からお楽しみに。
岩瀬恵子のスマートニュース、時刻は7時30分です。ここでラジオ日本ニュースです。報道制作部磯部恵美アナウンサー、お願いします。
はい、お伝えします。2020年以降の温暖化対策を定めたパリ協定の目標を達成しても、世界の気温の上昇は止まらず、数百年後には産業革命の前より4度から5度高くなる可能性があるという分析結果を、ストックホルム大学などの国際研究チームがまとめました。その場合、海面は現在より10メートルから60メートル高くなるということです。アメリカ科学アカデミー企業に論文が掲載されました。チームは、気温が高かったとされる1700万年前から1500万年前の中新世の中期の地球を表現したホットハウスアース、温室化した地球の再来だと警告し、温暖化対策の強化を訴えています。研究チームは2000年以降の80本以上の研究論文などをもとに、温暖化を増幅させる現象を分析しました。現在から今世紀末までに気温が1度上がると、シベリアなどの永久凍土が溶けることによる温室効果ガスの放出や、温室効果ガスを吸収するアマゾンの熱帯雨林が枯れてしまう現象が連鎖的に起きる可能性があります。この影響で、実際には今世紀末までに気温が 1.5 度を上昇する恐れがあります。その後、さらに数百年間にわたって温度が上がり続けるということです。2015年に採択されたパリ協定は、18世紀の産業革命の前から今世紀末までの気温の上昇幅を2度未満に抑える目標を掲げています。現在の世界の平均気温は、産業革命前からすでにおよそ1度上昇しています。住民の一部が避難している鹿児島県屋久島町の口永良部島について、気象庁が2週間程度は噴火警戒レベル4を維持する考えを示しました。昨日の口永良部島山頂付近は厚い雲に覆われていました。火山性地震は昨日は急激に減りましたが、噴火警戒レベルの引き上げを受け、一部の住民が避難を続けています。昨日は説明会が開かれ、気象庁が2週間程度は噴火警戒レベル4を維持する考えを示しました。気象庁は、噴火警戒レベル5が発表された3年前と同じ規模の噴火が起きる恐れがあるとして、警戒を呼びかけています。以上、ラジオ日本ニュースは、読売新聞社と NNN 配信のニュースからお伝えしました。
変わって天気予報です。今日の関東南部は高気圧に覆われ、おおむね晴れるでしょう。雨の心配はなさそうです。日中の予想最高気温は各地30度から31度と見込まれています。昨日と同じくらいかやや低くなりそうです。現在出ている注意報です。関東南部の広い範囲に強風注意報、波浪注意報が出ています。明日は関東南部広く朝晩雲が広がりますが、おおむね晴れる見込みです。明日の予想気温、最低気温は今朝よりさらに低く、各地19度から21度、最高気温は28度から29度と予想されています。以上、天気予報でした。
お聞きの放送は1422ラジオ日本です。
ラジオ日本ニュースと天気予報、報道制作部磯部恵美アナウンサーでした。続いて一般社団法人神奈川県タクシー協会がお送りする1422ラジオ日本交通情報です。深澤さん、お願いします。
はい、高速道路は神奈川県内の圏央道が事故のため渋滞しています。圏央道の八王子方面からの内回りは相模原相川インターと圏央厚木インターの間の上越第一トンネル付近で事故の影響で3キロ渋滞しています。内回りはその先海老名ジャンクションで4キロの渋滞です。東名高速道路の上りは東京料金所から首都高速道路3号線の大橋ジャンクションにかけて渋滞しています。中央道の上りは三鷹付近で3キロの渋滞です。首都高速道路は横羽線上りの大師ジャンクション付近であった事故の処理は終了していますが2キロ渋滞しています。神奈川の保土ヶ谷バイパスの上りは本村インター付近を先頭に狩場方面に向かう車が断続的に4キロの渋滞です。日本道路交通情報センターでした。
深澤さん、ありがとうございました。ドライバーの皆さん、子どもたちは夏休み中です。今日も急な飛び出しなどに十分注意して安全運転心がけてください。次の交通情報は8時6分ごろお伝えします。1422ラジオ日本、岩瀬恵子のスマートニュース。時刻は7時36分です。それではここで8月後半のラジオ日本パワーチューンをお届けします。ギターボーカルの佐々木陽吾とピアノボーカルの吉田力のユニットなんですね。スーパーボールのセカンドアルバムアウトオブバウンズからの1曲でラブソング。
曲がったことが聞 れないように誰より幸せになろう。いつかもっと
深刻化する難民問題、その人道支援のため創価学会は UNHCR 国連難民高等弁務官事務所に対し緊急に寄付を行うことを決め、このほど創価学会総本部で帰宅式を行いました。帰宅式には日本の国連 UNHCR 協会滝沢三郎理事長らが出席し、原田会長が支援金の目録を手渡しました。滝沢理事長はパレスチナ難民支援に携わった80年代に初めて創価学会と交流を結んだ思い出を語り、創価学会が長年にわたって難民支援を続けていることに感謝の意を表しました。
あなたの明日を新しく、創価学会がお送りしました。
岩瀬恵子のスマートニュース。時刻は7時42分になりました。続いてはスマートニュース特集パート2。前半に続きまして、八重洲形成外科美容皮膚科院長の原佳耶さんにお話を伺います。後半もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
そして後半は今声が聞こえてきました、川口さとみさんにも入ってもらいました。まあ、20代なんですけど、はい、彼女は。ひときわまだ若いんですが、はい、まあ、いろいろまだ、それでもやっぱり20代でも悩みってあるみたいで、
はい、
いろいろお話を途中で伺っていきたいと思いますが、
はい、お願いします。
まあ、今ね、ちょうど季節の変わり目ということで、いろいろ気になる、お肌が気になる方もいらっしゃると思うんですけど、
はい、
今の時期、一番こう、女性として気をつけなきゃいけないことって何ですか？やっぱり日焼け？
そうですね。お肌のケアは、大きく分けて2つ、はい。守りのケアと攻めのケアがあると思ってます。
面白いな。守りと攻め。はい。
で、この時期はもう守りに徹してほしいです。積極的なことはせずにもう日焼けを予防する、
はい、ね、先生も白いですもんね。
そうですね、暑いけど長袖、最近はユニクロとかの、はいはい、UV 加工をしてるようなカーディガンとかもありますので、はい、そういったものをうまく利用して物理的に要するに物でしっかり覆う、うんうん、日焼け止めは必ず汗で流れ落ちてしまいますので、うん
はい、
物で帽子なりサングラスなり、そういったものを使って物理的に遮光していただいて肌へのダメージを防ぐ。これが一番大事です。
やっぱり日焼けは良くないですか？
日焼けはですね、光老化って言葉、怖い言葉があるぐらいですから、日焼けは十分に注意した方がいいですね。よく昔の方ですと、日焼け、太陽に当たらないとビタミン D ができなくて、体が弱くなるわよとか、そうおっしゃる方多いんですが、手の甲ぐらい、もちろん気温、季節とか日照時間にもよりますけど、手の甲に5分から20、30分ぐらい紫外線当たるだけでも、1日に必要なビタミン D の量は十分に生成されるというふうにも言われてますので、まあ、ビタミン D のために顔全部をその老化の危機にさらす必要は、守るところと、まあ出すところ、まあ顔だけはとりあえず死守して、顔と首ぐらいは死守して、ちょっと手は出すとか、そういったふうに、メリハリをつけていただくといいかと思います。
そうですか。めちゃくちゃ私ゴルフするから焼き続けてますけど、
はい、
よろしくないですね。
まあ別に光老化といってもシワができたりシミができたりシワがちょっと深くなったりするぐらいなので、人生の楽しみにそこまでこう非常にかけてどっちが重いかっていうところで、ご自身で判断していただくのがいいかと思います。
そうですか。
もうすでにできてしまったこうそばかすとかってどうやって保護していったらいいんですかね。
何もしなければそのまま保護されてそこについてるだけなんですけれども、はい、うん、もしなくしたいとか薄くしたいっていうのがあれば、うん、レーザーや光治療っていう機械があるんですね、うん、そういったものでお肌のケアを定期的にしていただくのがいいかと思います。
やっぱり歯も3ヶ月に1回とかクリーニングしますけど、はいはいはい、それと同じようにう、ね、じゃあ肌も、はい、一月に一回とか？
そう、一月に一回もちろん通ったり、そういった専門の先生に見てもらうのがベストだと思いますが、まあ、イメージとしてスキンケアも筋トレをイメージしていただきたいです。一、うん、回どんなにかっこいい体になったとしても、うん、全くサボってしまうと、うん、もう元に戻ってしまいますよね。はい、でも、はい、ほどほど、一回しっかり体を作り上げて、うん、ほどほどを保っていると、結構長くその素敵な体が保てますよね。同じです。スキンケアも一度悪くなってしまったものをよく良い状態に持っていくのにはそれなりにしっかり月に1回なりお手入れをする必要があると思いますが、一度良くなってしまった後はそんなに毎月とかタイトなスケジュールで通院なりお金をかけなくても、うん、お化粧品などで維持していただくことが可能なので、うん、1回良くするとか1回ある程度のところまで持っていってそれを維持するために、はい、たまに、うん、ご自身のスパンで構わないと思います。自分で行ける範囲でたまに美容皮膚科に行ってみる、エステに行ったり美容室に行くような感覚で、そうですね、自分の予定の中にそういったものを組み込んでいただくと綺麗なお肌が保てると思います。
そうですか。男性からも質問が来てるんですが、はい、50代55歳の男性の方から、はい、ここ数年顔と首にイボが出始めました。はい、こういう場合も形成外科の受診すること適切なのでしょうかと。
はい、イボって患者さんがおっしゃるものにはいろんなものがあるんですね。でも、うん、一度
私たちのイメージイボっていうとなんか出っ張ってると全部イボな感じ。
そうなんです。はい、そう。でもイボ、医学的にイボっていうのはもう本当にいろんなものを含んでる状態で、お年だんだん紫外線によって、うん、光老化で、うん、シミが分厚くなって脂漏性角化症みたいなような、うん、脂漏性角化症と言われるようなものになることがあるんですね。それはもう本当にレーザーで削ってしまうとすごく綺麗に治ります。で、まあ、イボだとウイルス性のものだったりすると触ることでちょっと増えたりすることもあるんですが、それは先生が見て診断すると思いますので、形成外科に行って一度きれいにしてみるっていうのはもちろんいいことだと思います。
50歳の女性の方も、ニキビのような皮膚が膨らんだイボが顔に20個ほど増えてきています。どんどん大きくなっています。形成外科で治療できますか、あとは残りますかっていうのもまさにじゃあこれこそ形成の領域なわけですね。
はい、はい、皮膚科だとどうしても軟膏を塗っていただいたりとか、そういった感じで終わってしまうことが多いです。はい、形成外科だと盛り上がったものはもう削ってしまうとか外科的な処置ができますので、うんうん、比較的早く治ったりすることが多いです。
削るないしレーザー当てる、
レーザーで削ることもあります。
レーザーで削ることもできる、
うん、物理的にメスで削いだりすることもあります。
うん、おう、でもあとも季節的にはこういうのをやるのは、
まあ、紫外線がちょっと今日本暑すぎますので、うん、はいはい、紫外線がある程度落ち着いてから、はい、特に急ぎでないんでしたら、紫外線が落ち着いてからがベストだと思います。その削った後に軟膏を塗ったり絆創膏を貼ったりするのも、はい、暑い時期だと少しかぶれたり蒸れたりしますので、
じゃあちょっと秋口から冬の方がむしろいいということですね。はい、そしてこの方は墨田区の30代の女性の方なんですけれども、加齢によるほうれい線やシミ、たるみが気になります。アンチエイジング法を知りたい。はい、内面と外面。
はい。
はい。これやっぱ一番多い質問ですか？
はい、そうですね。日本の方って、ほうれい線を主訴、はい、ほうれい線が気になります
って。ほうれい線っていわゆる鼻、小鼻の脇から口の脇に分けて、ね、
はい、っておっしゃる方がすごい多いんです。はい、で、昔はそのほうれい線が気になる方には、もうほとんど全ての先生がヒアルロン酸っていうのをほうれい線の場所に打ってたんですね。でもそうすると、ほうれい線の、なんでほうれい線ができるのかっていうのを考えずに、ほうれい線をなくすためにここにボリュームを出してしまうと、顔の下半分が膨らんで、少し違和感のある顔貌になるんですね。で、最近はですね、なぜほうれい線ができるのかっていうことから、例えばですね、なぜできるかっていうと、骨粗鬆症みたいに顔の骨も痩せていきます。顔の骨がボリュームダウンすることで、表面の組織が大きい。でも家の土台のような骨が、だんだん痩せ細ってくる。それによってほうれい線が抜ける。あと顔の靭帯が緩む。あとですね、脂肪がだんだん下がってくる。
それだ。
そうですね。いろんなことがあるんですね。なので、そのヒアルロン酸をほうれい線に入れるのではなくて、その解剖学的に、まあ正しい位置にもといろんなものが 戻るようにその人体を支えるようなポイントで注入したり、骨格を萎縮してしまった骨を補うように深いところに注入したり、うん、いろんな方法があります。まあ、ヒアルロン酸はですね、今、ヒアロン酸とかボトックスっていうと、うん、なんかちょっと影の病院でこっそりやるみたいなイメージあったかもしれませんが、うん、今では国が認可した承認薬っていうお薬もヒアルロン酸やボトックスで出てますので、うん、比較的安全面、製品の安全面とかも担保されてます。うん、なので、まあ、ちょっと気になる場合は、うん、若いうちから、ちょっとそういった専門の病院に行って、ヒアルロン酸や、あとはですね、機械での治療で、たるみの治療、こう、深いところ、筋膜に熱を当てることによって、顔を引き上げていくっていうような、何か物を入れない。
それは外科的というよりは、本当に本来の筋肉を動かす。そうですね。
筋肉をこう、動かすというか、焼いて縮める。
まあ、焼いて縮めるんだ。
ステーキとか焼くと、お肉って縮まるよね。あんな感じです。深いと、皮膚の表面は焼かずに深いところだけをポイントで。
そんなことでできるんですか？
最近いろんなことができるんですね。まあ、ステーキを焼くっていうと、ちょっと大げさな感じはしますが、皮膚の表面は焼かずに深いところに熱を加える。まあ、大体いろんな処置は熱を加えることがメインになることが多いんですが、熱を加えてお肌に張りを出したり、たるみを引き締めたりします
。
で、若いうちはやっぱり注入
するよりか、うん、まだ20代はそうです、ね、やんなくていいですね、
うん、大丈夫ですか？20代はやっぱりその何かを入れるというよりかは自分の肌自体を元気にしていくような治療を選んだ方がいいかと思います、はい、
でこの質問の方30代は
そのご自身、まあ、人によってやっぱりこのたるみとかって、うんだいぶこう差がありますので、うんありますね、必要があればまず、まあ、注入してもいいですが、うん、そういった機械を使った何かを入れない治療から始めていくといいんじゃないかなと思います。で
先生失礼ながらさっき年齢を伺ったら40代に入ってしまった、はいはい、すごいお綺麗なんですけど、でもその40代のケアは何ですか？
早いうちからたるみの治療を始めるということが大事です。皆さんほうれい線気になるんですが、はい、一番老化が目立つのってフェイスラインなんですね、はい、フェイスラインがシャープだと若く見えます、うんうん、若い子でフェイスラインがたるんでる方ってあんまりいらっしゃらないですね、うんうんうん、あとその皮膚はたるんでしまうともう手術しない限り戻ることはできないんです。なので皮膚がたるまないように、若いうちから定期的にたるみのケアをしましょうと私はいつも患者さんに伝えてます。若いうちは、ま、1年に1回とか2年に1回とか、そういったレベルでいいと思う。はい、20代とか、はいはい。で、30代になったら毎年やっていく。うんうんはい、で、もう、で、こう、たるみ、組織、軟部組織って言うんですけど、その脂肪とか皮膚とか、そういったのが、たるみをケアしていって、あとはもう、年齢とともに、その先ほど言った顔の骨が萎縮して、ボリュームがなくなってきたところに、ボリュームをどうしても必要なところに足してあげる。っていうふうにやっていくと、
でちょっと50代半ばなんですよ。
はい、
もう55だから死者50して60
代には見えないですね。
見えるんだけど、そういう方たちがほとんどだと何もしないでこのまま来ちゃった。はい、でもうね友達の間でもういっかって言ってるわけですよ。はい、まあもう良くない人たちは頑張ってる。でももういっかっていう人たちはどんどんこのおばさん街道突っ走るんですけど、はいはい。
皆さんそうおっしゃるんです。でも例えば、久しぶりに会う同窓会、同窓会の、通知が来たタイミングとかで、はい、そういった美容クリニックに来ていただくと、意外とできることたくさんあるんです。
本当にそれでも人多いんですか？
はい、多いです、多いです。やっぱり普通に生きてると、忙しくて、お顔のこととかそんなに気にできないんですよね。はい、別に女優さんとかじゃない限り、お顔のケアをそんなに積極的にしたいと皆さん思わないですが、はい、お写真を撮ったり、お子さんの卒業式とか、はい、そういう写真に撮られるようなイベントがある、ちょっと前に来ていただいて、必要な、まあ、やっぱり急に注射とか怖いと思いますので、痛くないところから少しずつ低い山からこう山登りして、はい、積極的少し大掛かりなヒアルロン酸とか、もう大掛かりって言っても注射レベルになりますけど、
これぶっちゃけこう例えば予算っていうのもあるわけじゃないですか、はいはい、それはじゃあ1万円かけて何かをしたい人、うんうん、5万円かけて何かをしたい人、はい、10万円かけて何かをしたい人、もういくらかけてもいいから何かしたい人っていうのはやっぱりレベルはどんどん変わってくると。
そうです。で、もちろんそこら辺も自費診療っていう保険ではない治療なので、はい、ご自身の予算の範囲内でやるのがいいと思います、はい、あとは値段だけでなくて、その値段で得られる効果がご自身で納得がいくものかどうかっていうのもよく考えていただいて、はい、受けてみるといいんじゃないかなと思います、うん ます。実際ヒアルロン酸とかは、うん、ヒアルロン酸ボトックスはヒアルロン酸入れた分だけ組織は持ち上がります。要するにその膨らますのでね、うん、持ち上がります。ボトックスやったところは筋肉の動きが止まって、うん、しっかりシワがなくなります、うん、でその効果の持続時間とかそういったもので、まあ、ご自身的にちょっとこれは高いかなと思う方もいらっしゃるかもしれないですけれども、まあイベントの前にエステ行くよりもしっかり効果がある医療という力を借りて、うん、自分を底上げするっていうのがいいんじゃないかなと思います。
そうですか。
お肌とかよくたるみでマッサージとかされる方多いんですけれども、うん、はい、お肌に関しては触れば触るほどダメージが強くなって たるみもひどくなるんです
そうなんですね。
そうですね。
触るなっていう、ね、方はいらっしゃいます。
むくみは取れるかもしれないですけど、皮膚のたるみをなくそうと思って、こう毎日毎日引き上げたり、うん、お肌を触れば触るほど、たるみは強くなってしまうので、もうたるみが気になる場合はすぐに専門家に見てもらう。
方がいいですか。
そうですね。やっぱり専門な職業がありますので、うん、はい、そういったものは特に。
専門家に相談するのがいいと。
うん、
そうですか。川口さん、なんか質問あります？
私結構そのテレビとか出るときに、割とこうカメラでアップにされたりとかして、やっぱり肌が綺麗な人ってすごく魅力的に感じるんですけど、先ほども言ったようにそばかすとか、あとニキビとか、ほくろとかって、どういうふうにこう保護していけばいいんですかね。
まず、そばかすは結構チャームポイントにもなるので、別に治療したい人はすればいいと思います。そばかす、
顔中に。欧米なんてね。
そうなんです。
もうすごいそばかすがゴージャスマラム
の、
ね、
キャンディーキャンディーとかね、ちょっと古いですけど。
かわいい
ですよね、そばかす。で、そばかす治療したければ、まず顔全体に散らばってますので、レーザーというよりかは光治療っていうものを使って顔全体を少しずつ色味を改善していくっていうのがいいかと思います。で、ニキビに関してはもう病気で病名がついてますので、皮膚科で保険診療、うちでもやってますけれども、保険診療でしっかり治療をするのがいいと思います。はい、ここ数年、ニキビのお薬もとてもいいお薬が出て、はい、昔は皮膚科行ってもあんまり治んないなって思ってた方も多いと思いますけれども、この保険の処方薬でもだいぶ改善する時代になりました。なのでニキビができたらもうかかりつけの皮膚科に行っていただいて治療をするっていうことをするといいと思います。ニキビ自体はまあできるんですけど、適齢期の間は、でもそのニキビ、大きな化膿するニキビができるとニキビ跡になってへこんでしまったりするんですね。なのでそのニキビ跡を残さないように早めに、家事を早めに鎮火するみたいな感じでしっかり保険のお薬を使って治していくといいと思います。
やっぱりあれですね、お話伺ってくると熱が出たら、まあ、内科に行くとか、骨を折ったら整形外科に行くように、何かこうそういうことがあれと思ったら専門医に相談するっていうのが基本なのかもしれませんね。ね、
はい、本当に。
そうですか。なんかもうお時間、一つ分かったことは、女性はいくらでも質問が出てくるということが分かります。残りがもう1分になってしまったんですが、はいはい、とにかく一番お肌のために気をつけなきゃいけないのは、やっぱり水分補給なんですか？
紫外線の予防と、保湿とお肌をこすらないこと、その3つです。
紫外線の予防と、
こすらない、
触らない、
触らないこと、はいはい、顔洗うときも拭くときも、寝るときも顔こすらないように、
触らない、
赤すりでこすったりするのは論外です、あとは保湿ですね。
保湿ね、
しっかり保湿することでお肌のバリアが保たれますので、
この3つだけはとにかく何歳になっても頑張って、守ると、これを美白の道と心がけて、またぜひいろいろな質問あると思うので伺いたいと思います。今日はですね、八重洲形成外科美容皮膚科院長の原佳也さんにお話を。足りなかった、もっといろいろあった
聞きたい
こと、またぜひいらしてください、は
い、
どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
時刻はまもなく7時59分になります。今日の東京、神奈川、千葉、埼玉、晴れ、日中の予想最高気温30度から31度ということです。8時にお出かけの皆様、今日も気をつけていってらっしゃい。
骨董品がお好きなあなた、今週土曜日は掘り出し物を探しに大和骨董市へ。小田急江ノ島線相鉄線大和駅前、約300のお店がお待ちしています。今週土曜日朝6時から開催、雨でも開催、詳しくは大和骨董市で検索。
皆さん、高端サーバーをお使いですか？便利そうだけどどれがいいかわからなくてという方にご紹介します。社交レンタル販売のトールスイ、欲しい時に注文すれば送られてくるので無駄がない。社交レンタル販売のトールスイ、
過去1週間以内のラジオ日本の番組をアップ
後から聞けるラジコのタイムフリー。詳しくはラジオ日本のホームページで。
開局60周年ラジオ。